皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は聖なる、主はですね、罪ある者を救われました。また悔い改めて導いてくださいます。神を子供とするためにですね、私たち罪ある者を神の子とするために来てくださいました。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さてですね、その前に今日もですね、この東日本のためにですね、共に祈ってまいりましょう。そのですね、震災が終わって、震災から1年が過ぎましてですね、この東北地方でのですね、高速道路のですね、無償化もですね、これも終わるというふうな話も聞いたりしますけども、しかし実際その地がですね、復興がなされているかというと、もう本当に問題は山積みなわけですね。でそのところに主が働いてくださるようにですね、そして私たち日本人が本当にくじけずにですね、歩むことができるよう、またそこに今本当に様々な教会がですね、その地で働きを進めておられます。それらの働きがですね、用いられて、そして人々がイエス様を信じることができるようにですね、そのことも祈りいたしましょう。皆さん共に祈りましょう。天のお父様、感謝します。天のお父様、天のお父様、ありがとうございます。信じます。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。天皇様、今このことをこの場所で共に祈りました。あなたは私たちの祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。どうぞこの祈りがさらに日本中であなたの前に捧げられますよ。あなたは人々の祈りなしでは何もなされないと私たちは知っているからです。どうぞクリスチャンをもっと祈らせてください。祈りと導いてください。そしてクリスチャンの祈りを通してあなたがさらに素晴らしい御業をなしてくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたに期待します。あなたが素晴らしいことをなしてくださると信じ感謝します。イエス様、この日本をさらに用いてくださいます。この日本のクリスチャンを主よ、あなたが用いてくださいます。イエス様、皆を祝福してお願いします。アーメン。はい、失礼します。共にですね、共に祈り続けてまいりましょう。ではですね、聖書の通読箇所を見てまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が、新明記から吉脇、新約聖書がルカの福音書となっています。旧約聖書ですね、新明記が終わりまして、この新明記の最後はですね、このモーセがですね、召されるところですね。でモーセはですね、普通の人と違う死に方をしましたね。突然の不幸にあったのではありません。ただですね、あなたは今から死ぬから山に行きなさいと言われてですね、そこで死んだというですね、普通とは違う死に方ですね。で、この、しかもですね、その死体は、その体はですね、どこに行ったのか分かりません。神様が隠されたというですね、こういうことなんですね。そして、このモーセの働きはですね、ヨシュアへと引き継がれました。このヨシュアなんですけれども、ヨシュアという名前はですね、聖書の中で非常にですね、重要な名前です。そして皆さん、イエス様を信じる人たちは、クリスチャンにとっては、よく知っている名前なんですね。なぜかというとですね、このヨシュアというのはヘブル語なんですけども、それをですね、ギリシャ語で読むとイエシュアなんですね。で、イエスーシ、これがギリシャ語でイエス様なんですけども、イエスとなりますね。ですから、イエス様のこの名前はヨシュアなんですね。そしてヨシュアというのは救いという意味です。主は救い。まあ、イエス様は、そういう名前を持たれたわけですけども、 その名前はこのヨシオに由来するんだということですね。それだけにですね、この荒野に畳を約束の地に導いたヨシオ、そしてですね、私たちこの罪の中にあるものをですね、生命の道に入れてくださるイエス様と共通するところがありますね。まあ、このヨシオはですね、モーセの後継者で、出エジプトの際ですね、まあ、多くの民がですね、出エジプトの時モーセに引き入れられてエジプトを出ました。そして航海が分かれてですね、そこを通って荒野へと入っていました。ところがその時に大人であったものの中で、カナンの地に、約束の地カナンに入ることができたのは2人しかいなかったんですね、ヨシュアと彼と。それはなぜか、それは不信仰の故であったと書いてありますね。他の者たちは不信仰であった、神様が彼らをですね、導いてくださるということを信じることができなかった。ヨシュアとカレブは何を信じたのか。彼らが他の人たちと違ったのは信仰です。主は彼らに良いことをしてくださると主をそう信じたんですね。主は自分にとって良い方だと信じたんです。イスラエルのために良いことをしてくださると信じたんです。そして彼らが信じた通りに主はなしてくださいました。皆さん、主を信じましょう。皆さん、主を信じるというです。もちろん皆さんはですね、神様を信じるからこそここに来て礼拝を捧げています。でも皆さん、大事なことがあります。神様はあなたに良いことをされると信じましょう。神様はあなたにとって良い方だと信じましょう。神様はあなたに悪いことをされないと信じましょう。神様は意地悪な方でないと信じましょう。私たちに神様は良いご計画をお持ちなんです。今それが困難な状況を見えるときがあるかもしれない。でも神様はあなたのために良いご計画をお持ちなんです。そして神様は大きな祝福を用意しておられます。皆さん、神様の元にはですね、あなたが受け取るべきプレゼントでいっぱいなんです。それを受け取るのは何ですか。あなたの信仰なんです。神様がすでに用意しておられるものをあなたが受け取るかどうかはあなたの信仰なんです。私たちが本当に神様は良い方だと信じるなら、神様はその通りにしてくださいます。これ大切なことです。でも皆さん、どうやって私たちはその神様を知ることができるでしょう。どうやって良い方だと分かるでしょう。最も基本的なことは聖書を読むことです。私たちが神様を知る上で聖書を読み祈ること、これ以上に大切なことはありません。私たちは日々聖書を読み、日々祈る、そのことによって神様との関係を築き上げていくわけですね。そしてより深く神様を知るようになっていく。ですから皆さん、聖書を読み祈りましょう。本当にですね、私はこのことばかり言うわけですけど、これなしに私たちは神様のことを知ることできないですね。さて、新約聖書の方ですけども、こちらはルカの福音書です。こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。ではこのルカの福音書から5章をですね、開いてまいりましょう。ルカの福音書の5章の27節から39節、新改訳聖書2版108ページ、3版118ページのところです。じゃあ田中匠姉妹、ご覧ください。
この町イエスは出ていく。イエスは聖霊を取るという自然に見えないので、私たちの生活に入っていたのが、レビは何のかの人に立ち上がっているのに従った。そこでレビは自分の家でイエスのためにが、自然に立ち、他に大勢の人たちが自宅に入っていました。すると、サリサイ人やその名の弟子たちが、イエスの弟子たちに立ち上がっていました。
皆さん一緒に取材成功いきましょう。はい、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章32節、ね、します。ではこのところから新しい葡萄酒を新しい皮袋にと題しまして言葉を開いてまいりたいと思います。このルカの福音書、前回ですね、誰に当てられているのか、テオピロという人の話をしました。これがですね、一人のテオピロという人物ではなくてですね、その名前がですね、神に愛されているものという意味であることから、もしかするとですね、私たち、すべてのクリスチャンに当ててですね、その神に愛されているものに対して、ルカが書いたんではないかというふうに取れるという話もしましたけど、どちらにしても、このルカの福音書は、あなたのために、神様が愛しておられるあなたのためにですね、書かれた手紙、書かれた書であることは間違いありませんね。私たちはこの手紙をですね、神様から受け取って、そしてそれを読むことができるわけです。ですから、これは自分のためだと、そのようにですね、読んでいくことができればと思いますね。そんな気持ちでですね、このルカの福音書を開いてまいりたいと思いますけれども、今回はですね、このルカの福音書の中でですね、レビという人が登場します。で、今回の箇所ですね、レビという主税人なんですね、主税人。で、レビという主税人がイエス様の弟子となるところなんですが、皆さん、主税人というのはですね、税金を集める人なわけです。ところがですね、今の税務署の職員さんとはちょっと違います。今のですね、税務署の職員はですね、一つのルールにのっとってですね、税金を集めます。またですね、税務署の職員が集める税金はですね、これは日本国民のためにですね、有益に用いられるためのお金ですね。でも、レビが集めていた、主税人たちが集めていた税金はそういうものではありません。まずそれは、ユダヤ人のための税金ではありません。ユダヤ人からローマ人が巻き上げるための税金ですね。ローマ人がやってきてですね、そしてですね、ユダヤ人から、いろんな名目でですね、お金を取り立てるわけです。で、何かするたびにですね、お金を取り立てる、また道路を通るとか、そういう時にお金を取り立てる、そういうふうなことをですね、また商売をする時にお金を取り立てる。で、それをローマ人は自分でせずにユダヤ人にさせたわけですね。ですからユダヤ人から見ると主税人というのは裏切り者です。ローマの手先になってですね、お金を集めるわけです。しかもですね、 まあ、今もそうですけども、税金の細かなルールというのはなかなか分かりません。で、当時ですね、ローマにおいてですね、そのローマにおいてまたユダヤにおいてですね、ローマの税金の仕組みがどうなっているかなど一般の人には分かりません。だからこのことにかかる税金はですね、まあ本当はですね、まあ日本円で言って1000円で済むところをですね、実は5000円か、それをですね5000円かかるんだといえばですね、分からない人は払わされてしまうわけです。そして残りの4000円を自分のポケットにしまってしまうというふうなことを修繕員たちはやっていたんですね。それで彼らは大変嫌われていたわけです。それが主税人なんですね。で、このレビという主税人、彼がイエス様の弟子となります。イエス様は彼に私についてきなさいと言われました。彼はですね、そのことで何もかも捨てて立ち上がってイエスに従っていったんですね。そして彼はイエス様の十二弟子の一人になったんです。このレビはですね、十二弟子の一人になったんですね。で、ここにですね、十二弟子のリストがあります。どんな名前がありますか？イエスは十二弟子を任命された。シモン、ペテロですね。ゼブダイの子、ヤコブの兄弟、ヨハネ、そして、まあ、これ、彼らがボアネルゲと呼ばれたと書いてありますけども、アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヤの子、ヤコブ、タダ、イネ、シントーイン、シモン、イスカリウス、ユダ。まあ、このユダがですね、イエス様を裏切ったユダですね。あれ？レビってないですね。で、ここにレビってないんですね。で、このことをですね、確認しておくためにですね、まあ、こういうことがあるんだということで確認するためにですね、聖書をもう一度見たいと思うんですけども、ルカの福音書の5章27節、今読んでいただいた箇所の一番最初のところなんですけど、そこは、この後イエスは出ていくと書いてあります。この後。で、そこで、レビを見てですね、そして、ついてきなさいとおっしゃるんですね。じゃあ、何の後なのか。前のページちょうど開くとですね、前のページになる方とならない方があるかもしれませんけども、26節は、人々は皆ひどく驚き、神はあがめ。じゃあ、何に驚いたんだろうか。でですね、ルカの福音書の5章の18節。こう書いてあります。するとそこに男たちが、厨房を患っている人をそこのままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエス様に置こうとしていた。一人のですね、厨房を患った人がいたんです。で、友達がですね、みんなでですね、何とかこの人をですね、イエス様のところに行って癒してもらおうと思って、イエス様のところに運んできたんです。そうするとイエス様はですね、ここにやりとりもちょっと見ておきましょう。イエス様は言われるんです。あなたの罪は許された。そのように彼に言ったんですね。それで、周りの者たちはですね、周りにいた、まあ、立法の学者とかそんな者たちがですね、いや、罪を許すなんてそれはおかしいと思って言うんです。それをイエス様は知ってですね、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上に罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。この中部の人はですね、たちまちですね、立ち上がって、神を崇めながら帰っていたんですね。彼は癒されたんですね。イエス様はこの人の罪を許しとしてまた癒されました。で、そのことで人々は驚いたんです。いや、大変なことが起こった、驚きました。で、マルコの福音書に、マタイの福音書にこれと同じ出来事があります。こう書いてあります。まあ、簡単に見ましょう。人々が中部の人を、ね、とこに寝かせたままで運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、声をしっかりしなさい。あなたの罪を許されている。同じですね。で、立法学者たちは、この人は神を汚している。まあ、とんでもないことを言うやつだというわけです。で、イエス様はですね、彼らの心の中を知って、あなたの罪を許されているのと、起きて歩いているのと、どちらが優しいか。同じですね。そして、イエス様はこの新聞の人に、起きて寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。それとは全く同じ出来事が書いてあるんです。で、すると彼は起きて家に帰った。群衆は驚いてまた神を崇めた。で、これが、8節ですね。8節。で、この後の9節に、これくっつけて書いておいたらよかったんですけど、9節にこうあります。イエスはそこを去って道を通りながら、主税場に座っているマタイという人をご覧になって、私についてくださいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったと書いてあります。だから、このマタイとレビは同じ人なんですね。 全く同じ人をですね、でマタイの福音書だけがマタイと言っているんです。この場面で、あの他にですね、この場面が書いてある福音書があるんですけども、あのマルコの福音書とルカの福音書に書かれているわけですが、マルコの福音書もルカの福音書もなぜかレビというんですね。そしてマタイの福音書だけマタイというんですね。で実際にこのですね、あのマルコの福音書に書かれている、マルコの福音書に書かれている弟子たちのリストの中では、ここに書かれているのはマタイであってレビではないんですね。で、どの福音書、どの弟子たちのリストも書かれているのはマタイであってレビではないんですね。で、このことからすると、まあ、あのイエス様シモンにペテロという名前を付けられたみたいに、このマタイもイエス様が付けられた名前なのかもしれないなと思うんですね。これは推測でしかありません。でもマタイは自分のことを紹介する上で、この元々の主税人としてのレビという名前ではなく、マタイという名前を使っています。で、マタイとレビは全く同じ人なんだというですね。イエス様の弟子のレビと、そしてマタイ、この主税人レビ、主税人マタイはですね、全く同じ人なんだということですね。一応皆さん覚えておいてください。あの聖書を見る上で、こういうところというのは時々ありますね。そして、このようにして確認することができるところもあるわけですね。で、このレビという名前なんですが、このレビという名前も聖書によく登場する名前です。それは、なぜか。これはですね、レビというのは、ヤコブに12人の息子がいます。まあ、旧約聖書にですね、ヤコブ。イスラエルの先祖、ヤコブ。まあ、このヤコブがですね、神様からイスラエルという名前をいただくわけですけども、このヤコブには12人の息子がいます。その息子の中でですね、まあ、ヤコブにはですね、4人の奥さんがいたんですけども、まあ、2人の奥さんとそのすぼめ2人というふうに言いますが、そのレアというですね、奥さんの子供、ヤコブの長子、ルベン、シメオン、レビとなっていますね。ですから、この3番目がレビなんですね。で、このレビという人はですね、このレビを、まあ、ヤコブはですね、イスラエルとなり、そしてイスラエル部族となり、そして今のこのイスラエル国家はですね、それに由来するわけですけども、ただこのレビもですね、一つの部族となっています。レビ族ですね。で、レビという人は非常にですね、気性が荒い人であったというふうにですね、見られるところがあります。で、またレビという部族もですね、その地を継いでかですね、気性の激しいものであった。で、ある時ですね、イスラエルの民がですね、神様に逆らいます、罪を犯します。その時神様が自分たちでですね、その罪を犯した者を殺してしまえというふうに言われるわけです。そうするとレビはさっさと剣を、槍を持ってですね、そしてその罪を犯した者たちを殺してまうんですね。で、神様はそのことを見てですね、そしてその神様の怒りをね、収められたというふうに、そういう場面がですね、この旧約聖書の中に出てきます。で、その後ですね、レビ族は神様から特別に選ばれるわけです。それは何のために選ばれるか、もう人を殺すためではありません。神様は神様のその熱心な思いをですね、神様に伝えることのために用いようとされるわけですね。ですからこの旧約聖書の中で、まずモーセが幕屋を作りました。神様との体験の幕屋を作りましたけれども、またそこにはですね、様々な聖なる器具やですね、そしてまた契約の箱がありました。で、これらを運ぶ働きは祭司でもできないんです。これらを運ぶ働きはレビ人としてはしてはいけないというふうにですね、決まっているんですね。レビ人だけがその神殿のものを、まあ、幕屋のものを運ぶことができるんです。 してですね、それが神殿になってからはですね、まあ、幕屋がですね、この幕屋で神様を礼拝していたのがですね、ついにですね、ソロモンの時に神殿ができます。その時からレビ人たちは歌を歌い、またですね、神様にその神殿のことを伝えるですね、祭司の手伝いをするような働きになっていくんですね。このレビたちはですね、神様に特別に選ばれた者たちとなっていきます。まあ、ここに出てくるですね、主税人レビがレビ族であったかどうかわかりません。でもまあ、その名前がですね、このレビに由来していたということがわかりますね。レアの子の中で3番目に生まれたレビ。まあ、そういうですね、一つのレビというのは名前であるということですね。また知っておいていただければと思います。さて、背景説明はこれくらいにしまして、本題に入ってまいりますけども。レビ、すなわちマタイ。彼はイエス様を信じました。そして、イエス様に従いました。そして彼はですね、イエス様のために大振る舞いをしたと書いてありましたね。イエス様は、レビという取材人を見つけました。マタイを見つけました。そして、私についてきなさいと言われました。すると、レビは全部捨てて、立ち上がってイエス様に従ったんです。レビはですね、自分の家でイエス様のために大振る舞いをしました。ね、イエス様がですね、来てくださったことが嬉しくと、そしてまたイエス様にお仕えしていくということが嬉しくて、みんなにですね、自分の持っていたものでですね、ご馳走をたくさん買ってですね、いろんなものを用意してですね、宴会を催したわけです。この宴会にはですね、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていてたのです。たくさんの人をレビを集めたんです。特に主税人もたくさん来ました。どうしてですか？レビはですね、自分の仲間である主税人たちにイエス様を知ってほしかったんだと思いますね。みんなもイエス様を信じて、そして自分と同じように喜んでほしいと、そう思ってたんですね。それで主税人たちを集めました。そしてまたですね、その集会はですね、レビにとっては、マタイにとっては、今から自分は主税人という仕事を辞めてしまうんだというですね、そういう場所でもありましたね。今までやっていた仕事を辞めて、そして自分はこれからイエス様を使いしていくんだということをですね、みんなの前で表す、そういう席でもあったわけです。本当に喜ばしい場面ですね。人に人が心から悔い改めてイエス様に従っている、そういう場面です。みんなにイエス様のことを知ってほしいという、そういう気持ちで大勢の人を集めたレビ。そこにたくさんの人たち、いろんな人たちが来ていました。でもそのいろんな人たちの中に、まあですね、そのいろんな人たちが来ている中でですね、多くの人はイエス様の話を聞いて悔い改めたでしょう。イエス様を信じたでしょう。でもそのことを面白くない人もそこにいたんです。それはパリサイ人やパリサイ派の立法学者たち、パリサイ人やその派の立法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいて言った。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。皆さん、パリサイ人、そして立法学者たちは一生懸命聖書を学んでいました。しかし彼にはイエス様の思いは分からなかったんです。レビの悔い改めも分からなかったでしょう。皆さん、みんながですね、喜んでいるそこでですね、彼らの関心はですね、なんでこのイエス様は、皆さん、主税人というのはですね、ユダヤの敵だと思っているわけです。そんなユダヤの敵であるものとですね、この人が神の人ならなんでこの奴らと一緒にいるんだ、なんで罪人なんかと一緒にいるんだ、なんでこんなところで嬉しそうにやってるんだ、そういうふうにですね、パリサイ人や立法学者たちはそういうふうにしか見えなかったんです。しかもですね、イエスの弟子たちにつぶやいた。なんでつぶやいたと思いますか？ 大きな声で言ったら主税人や罪人たちに聞こえて自分たちはひどい目に遭わされるかもしれないからですよね。でもですね、こそっとね、あのやつですね、やっててどうするんですか。嫌だね、本当にね。ね、私たちもそういうところがないか本当に吟味しないといけないと思いますけども。しかしですね、本当にイエス様の思い、また悔い改めたレビの思いを彼らは知ることができなかった。なぜあなた方は主税人や罪人と一緒に飲み食いするのですか。この質問には主税人たちに対する明らかな差別がありますね。また彼らは神から離れたもの、汚れたものだという考えがあります。しかしイエス様はそこに行かれたんです。イエス様はそこに行って、そしてその人たちと交わることをですね、良いこととされました。そしてそれこそがイエス様の目的であると言われたんです。イエスは答えて言われた、医者は必要とするのは丈夫な人ではなく罪人です。丈夫なものではなく罪人、病人です。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改め伝えるために来たのですと書いてあります。イエス様は健康な人ではなく病人の癒しのためです。まあそれなら私は関係ありません、私はバッチリ健康ですという方もいるかもしれません。でもですね、もう一つあります。罪人を招いて悔い改め捨てるためですね。正しい人でなく罪人を悔い改め捨てるためにイエス様が来られました。では正しい人とは誰でしょう。罪人とは誰でしょう。イエス様はルカの福音書18章でこう言われます。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、身を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。バリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。バリサイ人はすぐそばにいるんですね、少し後ろにいるんですかね。その主税人のことを、こんな主税人のようでなくて。皆さん、聖書は全てのものが罪人であると言います。それゆえコリント人の手紙第1では、もし私たちが自分を裁くなら裁かれることありませんと。自分の罪を認める者は裁かれないと書いてあります。そして全てのものが罪人であると書いてあります。つまり全てのものは自分の罪を認めなきゃいけないということです。だから自分を高くする者は低くされ、低くする者は高くされない。自分の罪を認めないなら、自分を義とするなら裁かれます。このですね、イエス様がここで教えようとしておられる事柄は、それまで律法を守り行ってですね、自分の力によって、そうです、自分は、私は他の人々のように譲るものではない、不正なものではない、正しく行っているんです。神様、だから私はね、あなたの前に義とされて天国に行けるでしょう。こういうふうに思っていた人にとって衝撃的だったと思いますね。彼らが自分の支えとしているものすべてが崩れてしまうようなことをイエス様はおっしゃっています。 立法を守り行うことで自分を支えていた人にとって衝撃的な大転換です。なぜなら自分の罪を何とか覆い隠そう、そうですね、私はゆするもの不正なものではない、私は正しいことをやってる、心の中に何があるか分かりません、でも私は正しいことをやってる、だから神様私を認めてくださいと神様の前に出ていくものよりも、神様こんな罪人を私は憐れんでください、自分の罪をさらけ出して神様の前に出ていくものの方を神様が選ばれるというんですから。なんとか覆い隠そうとするより罪を認めることが正しい。皆さん、これは何も罪を犯すことが正しいと言ってるんじゃありません。皆さん、あなたがわざわざそのために罪を犯さなくてもあなたは十分に罪人です。アメン。感謝します。私たちは十分にそれぞれに罪人です、ね、あなたはというとですね、皆さんを裁いたことになるといけませんから、皆さんそれぞれに自分に言ってくださいね。皆さんそれぞれね、そのことをよくご存知だと思います。しかしその罪をちゃんと認め、そして主の前に減り下る、このことが正しいとイエス様は言っておられるんですね。でも彼らが注目するところ、ファリサイ人立法学者が注目することは何か、それは自分たちの正しさでした。だから彼らはこう言うんです。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています、またファリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。ヨハネの弟子たちも、まあ、ファリサイ人、自分たちですね、ファリサイ人もみんな断食をして祈ってるのに、あなたの弟子たちは断食もしないし祈りもしないし食べたり飲んだりばかりしてるじゃないか、なんだお前らって感じですね。なんていい加減な人たちなんだと、こういうふうにイエス様の弟子たちを裁いてるわけですね。自分たちはこんなに立派にしてるんだ、ね、自分たちのことだけ言うとですね、なんか言いにくいですから、ここにヨハネの弟子たちのことを持ち出してね、ヨハネの弟子たちも立派にやってる、自分たちも立派にやってるのに、なんでお前たちはそんないい加減なんだと、罪人たちのところに来てこんなにどんじゃん騒ぎをして、こう言いたいわけです。でもこの質問、このですね、彼らが言った言葉のそのポイントは、自分たちはちゃんと行っているということです。彼らが考えているのは、自分たちがちゃんと行っているかどうかです。ちゃんと祈っている、ちゃんと断食をしている。さて、これに答えてイエス様は何て言われましたか。こう書いてありましたね。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友達に断食させることはあなた方にできますか。しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたらその日にまた彼らは断食します。この前半だけでも見てください。花婿が一緒にいるのに花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか。皆さん、さっきの彼らが言ったことと噛み合ってますか。これ全然噛み合ってないように見えませんか。彼らはみんなこんなに立派にねやって、私たちこんなに一生懸命やってるのに、あなた方はなんでいい加減なんだ。そしたら、花の子が一緒にいるのに付き添う友達に断食してることはあなた方にできますかと、こういう回答なんですね。これをね、ファリサイ人たちが受け取れたと思いませんね。でもイエス様は何をおっしゃりたかったんでしょう。彼らは自分たちがやってる、自分たちがやってるっていうことを言うとしました。でもイエス様は花婿が来ているとおっしゃったんです。花婿、聖書の中で花婿は誰ですか。キリストです。救い主であるキリストが来ている。彼らは何のために、大聖人たちは何のために行うんですか。自分が義とされるためです。でもそうではなく、義としてくださる方が来ている。彼らのパリサイ人たちの考えとイエス様の考えは全く違うんです。イエス様はそこに私が来ているということを伝え、彼らに伝えようとされたんです。今ここに私がいるんだから、断食する、そんなこと関係ない。自分たちが自分たちで何とか義を立てようとする、そんなことは関係ない。私にしっかりと結びつくことが大事だということをイエス様はおっしゃりたい。 まあ、しかしですね、やがてイエス様が取り去られることについてもここで語っておられます。でもまずイエス様はご自身がそこにいるということをおっしゃったんですね。救い主である方がそこにおられる。皆さん、イエス様が問題とされているのは何か。逆にパリサイ人たちが問題としていたのは律法、聖書に書かれている律法ということをちゃんと自分たちが守り行っているかどうかということでしたね。でもイエス様が問題にされたのはこの聖書の主役は自分だということです。この聖書全体を通して書かれている結婚式のですね、花婿は自分だ。そこにイエス様おられる。どうしたらということではなく、誰が。これをパウロは手紙の中でこういうふうに表現しています。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人として赤身の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法に取り込んでいるのを見出すのです。要するにですね、私は正しいことをしたいけど自分の中には罪があってちゃんとできないんだというわけですね。皆さん、パウロが言うんですよ。そして私は本当に惨めな人間です。どうやったらと言いません。誰がこの死の体から、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。どうやったらここから抜け出せるんですかと言っていません。どうやったら、そうではなく誰が。そしてご自身ですね、私たちの主イエスキリストのように戦うに感謝します。そうですね、ただイエス様によって私たちはこの罪から救い出されることができるわけですね。聖書はどうやったらか、誰が救い出してくださる方かということを伝えようとしているんです。その方はイエス・キリストです。それが聖書の視点なんです。この視点、これがこれまでのパリサイ人の視点と全く違ったために、彼らはついていくことができなかったんですね。そしてこの続き、最後の方ですけども、ルカの福音書の5章の36から39節のところでですね、イエス様はまたですね、さまざまな例を言われました。まあ、38節に新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れなければなりません。今回タイトルにしましたけども、これ下から見ていきます。まず古いものは良いと書いてあります。古いものは良い、古いものは良い。皆さん、私たちはですね、今までやってきたそのものがいいなと、そういうふうに思うことがありますね。大きく変わると困る。まあ、しょっちゅう引っ越ししなきゃいけなかったら大変なんじゃないでしょうかね。そのままであるということは私たちにとってですね、まあ、安心なことですね。今の状況が変化しないということは安心ですね。まあ、時に私たちは変化を求めるわけですけども、でも大きな変化があればそれはストレスになりますね。私たちは古いものは良い、そのままであることを多くの場合良しとするわけですね。そして前はどういうふうにしていただろうかということをですね、そのことに注目しますね。その通りであることをですね、良いと考えます。新しいものを望まない。巨大な変化をですね、そこにあると知ってそこに踏み込むことをですね、私たちは躊躇しますね。大きな変化があるならできれば近づきたくない。それは変化というのは不安だからですね。今までと違うことが起こる、そうすると対処できるかどうかわからない、それは不安です。誰しも今までの生き方を変えたくない、考え方を変えたくない。それで古いものは良いとそう言います。でも神様は新しいブドウ酒を用意されます。 新しいブドウ酒を用意されます。新しいのはですね、発酵が収まっていませんから、どんどんまたガスが出てきます。そして、そのガスがあまりに多かったらですね、入れ物を破壊してしまいますね。中からの圧力でですね、ガラスの入れ物なんかでもですね、爆発してしまうかもしれません。古い皮袋と新しい皮袋、まあ、皮はですね、新しいと柔らかですね。でも古くなると、まあ、カサカサ、まあ、パリパリになってきますね。もしですね、パリパリの皮袋にですね、新しいブドウ酒を入れてですね、そしてその口を縛って、中でですね、ガスが出てきたら、パリッと破れてしまうんでしょうね。でも、それが柔らかい新しい皮袋なら、どんなに中で発酵が起こってですね、膨らんでいっても、同じようにその柔らかな皮袋は伸びてですね、そしてその中身をそのままにしていくことができますね。柔らかな皮袋、新しい皮袋、また新しい布切れから取り出された布、これも同じことですね。新しい布切れと古い布切れをですね、一つにして継いでしまうならば、それらはですね、まあ、新しい布はですね、縮んだりとかしますから、ですからそこだけがギュッとしぼまったりとかですね、変なことになってしまいますね。ずっと以前にですね、一度オーダーメイドのですね、背広を作っていただいたことがあるんですけど、その時にですね、そういうところはですね、生地を選んでからですね、それを何度も洗うんですね。そしてそれが十分に縮んでからですね、縫線をかけていくんだというね、こういうことをお聞きしました。そうでないと後で肩が崩れるからですね、微妙に崩れる、そういうことがないようにそういうことをするんだそうですけども、でも新しいものと古いものをですね、くっつけてしまうということはですね、できないということです。それはお互いにダメージを与えますね。ではこの古い皮袋と新しい皮袋、何が違うでしょう、どう違うでしょう。これは大人か子供かの違いではありません。その心が柔らかいかどうか、大人であっても柔らかい心を持っている方もあり、子供であっても固くなな心を持っている人もいます。持っている子供もいます。その心が柔らかいか硬いか、硬い心でなく柔らかな心、その柔らかな心でなければ、神様が与えてくださる新しい武道士、新しいものを受け止めることはできないということです。神様が新しいことを始められるときに、私たちの心は柔らかくなければならないんです。柔軟でなければならないんです。そうでなければ、私たちはそのことを受け止めることができずに、張り裂けてしまいます。この柔らかな心と対してもう一つ同じようなことと言えるのは、詩篇51篇17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。砕かれた塊がですね、砕かれて細かくなっている、それはですね、また自由に形を変えることができます。塊のままでいるならば神様が自由になさることができません。でも砕かれて、そして細かくされ、サラサラのものになっているならば、神様はさまざまなことにお持ちになることができる。柔らかな心、砕かれた心、それを主は喜ばれます。ルカの福音書5章38節、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければ。まあ、ある方はこれは若い世代を指しているんだというふうに言われる方もおられますが、そうではありません。私たちは主 主の前にへりくだることができるかどうかということだけを見られているわけですね。心の柔らかなヨシュアとカレブは何歳になっても神様に従っていきましたね。若くても頑固な考えを持った人もいるでしょう。しかし主は私たちの心、それを見ておられ、砕かれ柔らかであることを望んでおられる。そのように私たちは主に作り変えていただきたいと思います。また柔らかな心を持って主の御言葉を受け止め、また主の御計画を受け止め、主がなしてくださることを受け止めていきたいと思いますね。最後にもう一箇所御言葉を開きます。マルコの福音書13章28節。一時期の木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。これはイスラエルについて書かれていることなんですけども、ここにも枝が柔らかになって葉が出てくると書いてあります。枝が柔らかになる。今固くなりあったイスラエルはですね、柔らかになって、そしてイエス様を信じる者たちが起こされていきますね。舌が出てくる、やがて豊かな実りが見れると思うんですね。ここにも枝が柔らかになってと書いてあります。枝が柔らかになって、皆さん、かたくなであったユダヤ人たち、ユダヤ人たちは決してキリスト教を許すことができませんでした。ユダヤ人たちは決してイエス様を信じることができませんでした。それは敵でした。でもその敵であるイエス様を信じる者たちがユダヤ人の中に起こされている。メシアニック中で言いますね。彼らが起こされている。彼らの心は柔らかくなったんです。皆さん、日本人の心はかたくなだ、この固くな、日本人は固くなだからなかなかイエス様を信じることができないんですよ、そんな風に言う人もいます。でも皆さん、ユダヤ人の心を柔らかく神様してくださることができたのなら、日本人の心も柔らかくすることができるんじゃないんですか。神様は日本人の心を柔らかくして、そして日本人がイエス様を信じるようにしてくださいます。私たちそのことを信じて、そして日本人の心を柔らかくなるように祈りましょう。そしてですね、日本の同胞はみんなイエス様を信じるようになるよ。主がそのことをしてくださると期待して祈りましょう。皆さん、神様がなさることは時として私たちに分かりません。でも神様のなさることの前にへりくだっていきましょう。また神様のご計画の前にへりくだっていきましょう。神様の御言葉にへりくだりましょう。今起こっていることの意味は私たちに今分からなくても、イエス様は言われます。私がしていることは今あなたには分からないが、後で分かるようになります。そしてこの方のご計画は私たちにとって良いことです。神様は私たちに良いことをしようとしてくださっておられる。だから信じて委ねましょう。主はなさること、へりくだり柔らかな心を持って共に受け止め、神様の栄光を仰がしてまいりましょう。お祈りしましょう。またいつもの課題もお願いします。 それでは姉妹お祈りください。
捧げ物の時持ってまいりましょう。